お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙15章25節から33節と16章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙15章の学びをしていますが、25節から26節。ですが今は生徒たちに奉仕するためにエルサレムへ行こうとしています。それはマケドニアとアカヤでは、喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。彼は貧しい生徒たちに贈り物を持って行くためにエルサレムに行きたいと願っていました。そして彼はどうしても自分の手でそれを持って行きたかったのです。なぜならパウロはかつてエルサレムの教会を迫害したからです。今この偉大な使徒の心にあるのは贈り物を自ら届けてそのことを償いたいという思いでした。貯金と訳されているギリシャ語の言葉はコイノニアという言葉で交わりという意味です。この言葉は信者たちが分け合うことのできるすべてのものに使われました。キリスト、御言葉、祈り、主の生産、そして物質的な贈り物です。クリスチャンたちは捧げるときに神様とキリストとそしてお互いの間で交わりを持ちます。交わりとはただ単に誰かの背中をポンポンと叩くことではありません。信者にとっては交わりとはキリストに関することを分かち合うことなのです。パウロはここで以前に自分が教会を迫害したエルサレムへ行くことについて話しています。今パウロは彼らと交わりを持ち、彼らに贈り物を持って行きたいのです。使徒の働きの中には、このことの歴史的な記録が書かれています。パウロは使徒の働きの中で次のように言っています。使徒の働き24章の17節。さて私は同胞に対して施しをし、また供え物を捧げるために幾年ぶりかで帰ってきました。この贈り物を集めることはパウロにとってとても重要なことでした。事実彼はこのことについて第二コリント人への手紙8章と9章でも取り扱っています。ローマ人への手紙15章に戻りますが、27節。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきです。パウロはこれが自ら進んで捧げる捧げ物であったことをはっきりさせています。またパウロはこれが進んで捧げる捧げ物であることを明らかにしているだけではなく、彼らにはそのようにする義務と返さなければならない道徳的な借りがあるという事実を強く主張しています。異邦人たちは福音をイスラエル人から受け取りました。主イエスは次のように言われています。ヨハネ4章の22節。救いはユダヤ人から出るのですから、 私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。ご存知のように、福音はエルサレムから始まりました。ですから、マケドニアとアカヤはエルサレムに恩義があったのです。さて、この時エルサレムの生徒たちの中に、経済的に困窮している人たちがいました。それは明らかに迫害のためでした。マケドニアとアカヤは今、霊的な借りを、献金を通して払うことができるのです。これは、私たちの海外宣教の逆です。宣教によって生まれた教会が、母教会を経済的に助けているのです。ローマ人への手紙15章に戻りますが、28節。それで私はこのことを済ませ、彼らにこの身を確かに渡してから、あなた方のところを通って、イスパニアに行くことにします。この贈り物は偉大な使徒パウロの心の重荷であったことがわかります。贈り物をエルサレムに持っていくことに対して彼は非常に熱心です。もちろんその旅は彼自身を敵の手に渡すことになりました。このことについて、パウロは神様の御心から外れていたのではないかという人たちがいますが、そうではありません。使徒の働きの中で見たように、パウロがエルサレムに登ったとき、パウロの決断は絶対的に神様の御心のうちにあったのです。彼らにこの身を確かに渡してからとは、ぎこちない言い回しですが、彼が贈り物の領収書が欲しかったという以上の意味はないと思われます。彼は彼らに贈り物をしっかり渡しました。それはおそらく、パウロがエルサレム教会に自分たちの宣教の努力の身を見て欲しかったということを意味するのだと思います。私たちももし何かのために献金をしたなら、そこで何が起こっているかをきちんと知るべきだと思います。次の二つのことを知らない限り、どんな働きにも献金すべきではないと思いますと、マギー博士は二つの例を挙げています。一つは、その働きが何をしているか。そしてもう一つは、人々の心と生活に効果的な方法で、その働きが神様の御言葉を伝えているかどうかということです。ローマ人への手紙15章の29節。あなた方のところに行くときは、キリストの満ち溢れる祝福を持って行くことと信じています。これは自分のローマへの実り多い旅に対するパウロの承認の印なのです。彼は神様の御心に従って、彼の使徒としての叱るべき職務のうちにローマへ行ったのです。神様は彼にこの旅に関する神様の洞察を与えられました。パウロがエルサレムに行ったのは神様の御心から外れてはいませんでした。そして彼がローマに行くのも神様の御心から外れてはいなかったのです。それは実り多い旅には見えないかもしれませんが、神様はそのように彼の旅を用いられました。困難が来て、物事が暗く疑わしく見えるとき、私たちはどうしても神様の御心から外れてしまったに違いないと簡単に言いやすいものです。ただ困難があり不安な気持ちになったからといって、それは神様の御心から外れたことを意味するものではありません。事実、それがまさに神様の御心の中にいることを意味するかもしれないのです。もしも今日、完璧な静寂のうちに生活し、何も起こっていないなら、あなたは神様の御心のうちにいないという見込みが高いのです。30節。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために、私と共に力を尽くして神に祈ってください。これはパウロの祈りのリクエストですが、この箇所は パウロの書簡の中でも非常に興味深い箇所の一つです。その理由の一つは、これがパウロの個人的なリクエストであり、彼が自分の心をあらわにしているからです。第二の理由は、私たちはパウロの具体的な信仰生活を通して、一世紀にキリスト教がどのように機能したかを見ているからです。私たちはここでキリスト教の実際的な側面を見ています。ローマ人への手紙の最初の部分で、パウロは私たちに教理を与えてくれました。しかし今パウロはその教理を具体的に実践しているのです。これは聖書の中でも最も厳粛で熱心で真剣なパウロの嘆願の一つです。彼は嘆願します。兄弟たち、私はあなた方に恋願います。私たちの主イエス・キリストを通して、御霊の愛を通し、神様に対する祈りのうちに、私のために私と一緒に奮闘してください。パウロは自分が危険にさらされていること、そして自分のミニストリーの危機に直面していることを認識しています。彼の敵はそこら中にいました。これに続く出来事が証明するように、パウロは恐れる理由があったのです。またここには、私たちの主イエス・キリストによってとありますが、パウロは彼に来るものすべてはイエス・キリストを通して来なければならないと信じていました。彼は言います。あなた方すべてにキリストを通して祈ってほしいのです。主は私たちの偉大な取りなしてです。私のために主を通して神様のところに行ってください。またここには御霊の愛によってとありますが、愛は御霊の実であって、すべての信者を一つにするという意味です。そして私たちも一つとなるためにお互いのために祈り合うべきです。またここには私のために力を尽くしてとありますが、ギリシャ語の力を尽くしてという言葉は、奮闘してとも訳せる非常に強い言葉です。英語のアゴナイズ、苦しみもだえるという言葉はそこから派生して生まれた言葉です。ですからパウロはここで、私と一緒に苦闘してくださいと言っているのです。またここには、私のためにとありますが、彼は自分の個人的な安全のための祈りを求めています。それは彼がキリストの満ち溢れる祝福を持って行くためです。機械的な祈りや自分の祈りのリストを慌ただしく祈ったりするだけではなく、私たちはどれほどこのような意味で祈る必要があることでしょうか。使徒パウロにとって祈りは大きな苦闘であり、魂の活動でもあったのです。彼はこのような祈りを通して神様を捕まえました。今日このような種類の祈りが必要とされています。31節。私がユダヤにいる不信仰な人々から救い出され、またエルサレムに対する私の奉仕が生徒たちによって受け入れられるものとなりますように。これはパウロの二重の祈りのリクエストです。まず第一に、この時彼の命はユダヤの不信者たち、宗教的指導者たちによって危険にさらされていました。彼はそのような彼らの迫害の手から救い出されたかったのです。第二に、この時エルサレムの教会が異邦人たちからの贈り物を受け取るのをためらうかもしれませんでした。パウロは彼らにこの贈り物をどうしても受け取って欲しかったのです。そして結果はどちらのリクエストも答えられました。 そしてその後、パウロはすぐローマ人たちの手に渡されて、王たちの前に出ることができ、そして最終的には実際にローマでカイザルの前に立ったのです。それは使徒パウロに対する神様の御心の成就でした。32節。その結果として神の御心により喜びを持ってあなた方のところへ行き、あなた方の中で共に憩いを得ることができますように。これはパウロの祈りのリクエストの締めくくりです。祈りは答えられました。2年間をカイザリアの牢屋で過ごし、途中で難破し、ローマに着いた時には鎖がかけられていたという事実にもかかわらず、彼の命は救い出され、エルサレムの教会は贈り物を受け取り、彼は喜びを持って確かにローマに行きました。それでもパウロは聖霊の喜びのうちにローマに行ったのです。晩年彼は自分の信仰の息子であるテモテに次のように書き送っています。第二テモテ4章の6節から8節。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主が、それを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでも授けてくださるのです。33節。どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように。アーメン。平和の神という表現は、パウロが牢獄でも、鎖につながれていても、嵐の中でも、難破しても、心の中に平安を経験していたことを示しています。私たちもこのような平安をいつも持ち続けたいものです。さて、ローマ人への手紙16章の学びに入りますが、この手紙の最終章において、異教のローマ帝国にクリスチャンがいて、キリストのために証をし、これらの町々を心に主の喜びを持って歩いていたことを知るのは非常にドキドキします。パウロが宣言した教理は、ローマの道路で実際に作動した伝道手段でした。福音は命と現実に解釈されました。この素晴らしい章は、ローマ人への手紙の学びの中で省略されたり、疎んじられたりされるべきものではありません。またこの章には、35人の人たちが名指しで書かれています。すべての人たちは、ローマに住んでいる信者か、あるいは使徒パウロと共にいた信者たちでした。パウロはこの書簡を書いたときには、おそらくコリントにいたと思われます。そこには、ローマの哲学と習慣に反するお互いの間の愛と優しい愛情が表されています。またこの章は、この書簡をローマに持ってきたフィベという女性の推薦から始まります。ローマ人への手紙16章の本文に入りますが、1節から2節。ケンクレアにある教会の執事で、私たちの姉妹であるフィベをあなた方に推薦します。どうぞ生徒にふさわしい仕方で、主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることは、どんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です。フィベは、信仰の英雄たちのもう一つの目録の最初に言及されている信者です。彼女は名前が示しているように、異邦人でした。 すでに述べましたが、ローマの教会には大勢の異邦人クリスチャンたちがいました。彼女の名前フィベは、ギリシャの女神アルテミス、またはディアナにちなんで名付けられました。この女神の兄弟が太陽の神アポロであるように、この女神はギリシャ神話では月の女神でした。多くの信者たちがバプテスマの時に新しい名前を取り入れていましたが、何かの理由でフィベは異教徒の名前をそのまま持っていました。またフィベはローマ人たちにこの書簡を届けた人物でした。見たところ彼女は教会の中でとても忠実な奉仕をする女性であったようです。それはつまり彼女が能力のある女性であったことを意味しています。また彼女はケンクレアにある教会の羊と呼ばれています。ケンクレアはコリントの東の港でした。見たところ、パウロはローマ人への手紙をコリントで書き、裕福だったかまたはビジネスをしていたフィベがローマに書簡を持って行ったようです。彼女は教会の羊でした。羊というギリシャ語のディアコノスという言葉は、男性の羊に使われているのと同じ言葉です。これは女性たちも初代教会の中でとても重要な位置にあったということを明らかにしています。もし女性たちが教会の中で正当な地位を与えられていたなら、女性が教会の牧師の地位につくのを見ることはないのではないかと感じます。彼女たちは教会の中で女性執事になり、教会の他のどの役員会とも平等に扱われるべきだと思います。教会には女性が持っている洞察力と感性が必要です。腕時計が車よりも繊細であるように、神様は女性を男性よりも繊細に作られました。ローマには郵便制度がありましたが、パウロはあえてこの手紙をフィベの手に託しました。そしてパウロはエルサレムに戻り、フィベはこの書簡をローマに持って行きます。私たちの姉妹であるフィベをあなた方に推薦しますとありますが、パウロがいかにこの女性を信頼していたかがわかります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロの旅行計画というテーマで、ローマ人への手紙15章25節から33節と16章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。